小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先週に引き続き、株式会社ミライロ代表取締役社長柿内俊哉さんをお迎えします。社名のミライロには未来の色という思いが込められているそうです。創業15年の節目を迎えた今、これまでの歩み、そしてこれから描く未来について、今日も柿内社長にじっくりお話を伺います。柿内さん、ミライロ立ち上げて15年が経ちまして、今年の春には株式会社として上場もされたんですよね。これは柿内さんにとってやはり大きな節目を祝うイベントとなりましたか？
そうですね、上場をしようとか、そういった大それた目標を創業時から持っていたわけではありません。ただ弊社の場合、上場をした方がいいとなったのは、ミライロ ID という一つの事業をスタートしてからです。障害者の身分証、それを電子化するというものを2019年から手掛けているんですが、障害者の身分証というのは戦後傷痍軍人を対象にスタートしたもので、それを持っていれば昔の国鉄、現在の JR で割引が適用されるというものが日本では制度として広がっています。電車だけでなく、バスもタクシーも飛行機も同様です。障害者並びに当時の傷痍軍人の方々の社会参加を促す素晴らしい制度だったんですが、障害者の身分証自体は日本で今290種類以上あるんですね。バラバラなので不正利用が横行してました。もはやどれが本物か誰もわからないという状況になっていて、かつ障害者も毎回カバンポケットからガサゴソ出さなきゃいけないっていうのは結構手間だった、それを電子化、官民一体となってこれまで進めてきたんですが、やはり一ベンチャーがやってるという形だとなかなか広がりを見せなかった。特に身分証を預けるわけなんで、やっぱりユーザーの方も相当信頼できる先じゃないと、そういったことはできない。
なるほど。
というところから上場パブリックカンパニーになったというのは、こうしたサービスをより多くの方々に使っていただく上では非常にいい機会になったなというふうに思ってます。
そういった経緯もあったんですね。このミライロ ID、 私も駐車場なんかでよく見かける、
ありがとうございます、
来ているなというふうに感じるんですけれども、どんどん今多くの施設なんかで広がってきているものですか？
そうですね、初年度は6社でした、
そうですか、
西武鉄道さん、西武バスさん、西武ハイヤーさん、といった具合に、西武グループの皆さんと、あとは関西の鉄道とか民間事業者がちらほらだったんですね、ただ徐々に共感の輪が広がって、今日の時点では4190の事業者が、駐車場だともう100、200は優に超えてると思うんですね、滝さんが見ていただいたように、駐車場生産機というのは係員の方がいればインターホンで呼んでパッと来てくれて本人確認を終えてとかってできるんですけど、時間帯によってはとか、ないしは人手不足の影響もあって、
そうです、なかなか常駐してるっていうの
は、そうなんです、なので常駐させるっていうことに対してのコストも自治体はかかってきたりとか、他にも聴覚障害のある方 言語障害のある方のドライバーさんの場合は、
はい、
インターホンをしてもコミュニケーション取れないんで、
そうですね、
なのでペイペイ、D 払い、au ペイなんかと同じでピッとかざせば本人確認ができるようになれば障害者も楽だし、
はい、
また係員の方々の負担も減らせるしというような、そういったことができたことでようやく徐々に広がりを見せてきたかなという最近ですね。
あ、それは素晴らしいですね。
ありがたいことにいろんな人企業が応援してくださって、特にユーザーの皆さんも応援してくださってここまで広がってきた格好ですね。
先ほど身分証を提示するからにはやはりベンチャーよりもこう上場している企業の方がというお話ありましたが、はい、このミライロをビジネスとして起業しようと思ったこの経緯といいますか、こう福祉活動としてっていう道もある中でビジネスを選んだこの思いっていうのはどんなところでしょうか。
持続継続、それにはやっぱりビジネスである必要が、うん、というのが創業時の思い考えでした、はい。例えば今日本の交通機関がバリアフリー化が進んでいるのは、うん、先人の障害のある方々、障害者の団体、それらの活動が功を奏してここまでバリアフリー化は開かれていきました。しかし当時の活動というのは対立分断というのが一つベースにはあるんですね、
はい。
どうしても人権主張をするという中で企業にとっては経済合理性には沿わないことも多かった。なのでこれをもしビジネスっていう形に変えられたのであれば、企業をもっと前向きに取り組むことができるであろうと、はい、言われたからクレームが入ったからメディアで叩かれたからやるではなくて、
はい、
儲けていくためにやっていこう、お客さんを増やすためにやっていこう、お客様の満足度を高めていくためにもやっていこうという文脈に変えていかなければいけないだろうと。
そうですね。
なのでそういったところで社会性と経済性の両輪を大切にしていくというのが重要だと考えました、
はい。お互いにこうウィンウィンの関係 で、ね、はあ、確かにそう、この視点っていうのは大切かもしれないですね。
そうですね。どちらか一方が無理をするとか負担を被るというようなことでは、
はい、
なかなか持続はしないと思うので、
う
しっかりと継続できる、持続できる、ひいては広げ続けられる取り組みにしていきたいっていうのが、
はい、
ビジネスとして取り組んでいこうとした背景にあります。
なるほど。創業してこの15年間、障害者を取り巻く環境で当初と比べてどのように変化していらっしゃると感じますか。
まず決定的な一打として挙げられるのは2013年9月、
はい、
オリンピック・パラリンピック東京で開催決定というあのタイミング、
はい。
あの時都内の地下鉄はエレベーターがあったのは 67% だったんですね。これは先週お伝えしたと思いますが、
はい、
都内は今 97% エレベーターがあると。たった十数年で3割も
そうですね
エレベーターついている駅が増えたと、はい、これはもう本当に驚異的なことなんですね。ロンドンでオリンピック・パラリンピック準備しますとなって、
はい、
ずいぶん時間経ってそれでもロンドンは3割ちょっと超えたくらい、日本は一気にそれを進めていったと、
はい、大会がきっかけだったんですね。
おっしゃる通りです。じゃあ関東だけかといったら、関西は関西で大阪関西万博が決まったんで、
はい、
それもまた後押しになって関西一円で広がっていった。そして私は愛知県の安城という場所の生まれで岐阜県の中津川で育ちましたが、
はい、
東海地方は結構出遅れている節もあったというのは、基本的にはもう車文化の町なんで、
はい、
それこそ十勝北海道なんかも基本的に皆さん車だと思うんですけど、
はい、そうですね、私の地元も基本的に
そうですよね、はい、そういった場所は公共交通のバリアフリー化って結構進みづらいんですね。ただ愛知は愛知で来年アジアパラ競技大会が控えているので、また動いていこうというような、なので日本は総じて催しであったりイベントに恵まれているので、そのタイミングで変えていこう変えていこうと、前回の1964のオリンピック・パラリンピック、1970の大阪万博と同じように、
はい、
また日本はこの 5、60年の歳月を経てすごくいい変化に恵まれているタイミングだなと感じますね。
そして今後未来に向けてどのようなこう事業を展開していきたい、どのような未来を描いていきたいというふうに竹内社長は思ってらっしゃいますか？
とても印象的だった出来事が、2017年エクアドルに足を運んだ時なんですが、
はい、
当時の大統領モレノさんという方が同じ車椅子ユーザーで、私はモレノさんとフランスで偶然お目にかかって、
はい、
そこからの進行でどっかのタイミングでエクアドルに来ないかっていうふうに言っていただいて、でエクアドルに行って何をしたかというと、障害のある方々に対しての講演会が催されたんですね、
はい、
で私と同じような障害のある方が大勢来られたんですけど、障害のあるお子さんないしは親御さん、特に親御さんがそうだったんですけど、ほとんどの方が涙を流しながら聞いてくださってて、で最後聞けばエクアドルと日本の位置関係といえばもう真反対なので、
はい、
20数時間もかけて車椅子に乗ったスーツを着た人がこんな風に私たちの前で立派にスピーチをしてくれる姿を見て、自分の子供の未来も明るいと感じましたみたいなことを、ですごく嬉しかったのと、きっと父と母はこういったことに不安を感じてたんだなって思うんですね。だから私と弟同じ障害があって、それでも手探りながらも父と母は頑張って私たちを学校に向かせてくれて、いろんな不安があった中で、当時はまだ十分に障害のある方が学べるような状況でもなかったし、働けるような状況でもなかったしと、で今日本以外の国々ではもっとそういった風に不安を感じている人がいるんだなと思った時、バリアをバリューにということをこれまでずっと描いてきましたが、
はい、
どの国でもどんな地域でも障害のある方が、そのご家族がバリアはバリューなんだと、そんな風に言えるような期待を、夢を持てるような国を増やしていきたい、そんな世界を実現していきたいなと、なので事業を日本だけじゃなくて世界にも広げていくってことが今後できたらいいなというふうに思ってます。
お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたって株式会社未来色代表取締役社長柿内俊也さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。未来色の事業とともに柿内さんご自身の考え方というのも世界に広がっていくと、勇気づけられる、前向きな気持ちで日々を過ごせるという方が増えていくのではないかなと感じました。2025年最後の放送を締めくくる素敵なお話をありがとうございました。それではお別れの時間です。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。